なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。いよいよ今年2025年もあとわずかとなりました。今年も夢あふれるゲストにたくさん出会い大満足です。そして来年に向けてさらに実りあふれますように、今年最後のゲストは先週に続き先生術家の日の宮守さんです。日の宮守さんのモットーは宿命を知り運命を自らの手で切り開くだそうです。力強い言葉、後ほど詳しくお聞きしたいと思います。今日は日の宮守さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは先生術家の日の宮守さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、日の宮さん、2025年どんな年になりました？飛躍の年になったでしょ。
いや、もう密度が濃すぎて瞬きしたら年末になったっていう感じなんかあっという間だったんですけど、振り返るとすっごい濃い1年だったなっていう感じがします。
そんなね、あの濃い1年にたくさんの出会いもあったかと思うんですが、はい、日の宮さんのモットーが素敵でね、
はい、
宿命を知り運命を自らの手で切り開くっていう言葉、
はい、
こうどんな意味を込めてらっしゃるの？
はい、宿命と運命って実は大きな定義の違いがありまして、宿命というのが生まれ持ったその人の素材とか才能とか、まあ、変えることができない部分、素材の部分で、運命っていうのがいくらでもその人自身の意思によって行動によって変えていけるっていう意味の違いがあって、占いで見れるのって確実に宿命だけなので、宿命を知って、あ、じゃあ自分はここに行きたいから、ここのゴールに向かってこの宿命生かして、あ、こうやって行こうみたいな、気軽にこう軽やかに思っていただくっていう意味を込めて書きました。
なんか運命ってもう決まっちゃってるとか、
はい、
思いがちだけど、
はい、
今の言葉を聞くだけで、はい、自分の人生いくらでもこうね、
はい、
開けるんだなって感じました。
いくらでも、そうです、もう今この瞬間からもう1秒で変えれるんで、そうです、運命はもう自由自在です。
いや、なんか朝上の記事でも、はい、それこそ占いって当てっこゲームじゃないんですっていうのも言っちゃってたじゃないですか、はい、なんか本当その先を見てらっしゃるんだなっていうのも実感しました。
そうですね、なんかそう、占いっていう分野がなんか今なんか本当に当てっこゲームみたいになってるなっていう、うん、なんか風潮をちょっと感じる部分もあって、本来そういうものとして作られたわけではないというか、その人のやっぱり何かこの強みをこう 早めに見つけるっていうかっていうもので作られてると思うので、うん、なんかこれが当たったこれが違うとかっていうよりかは古代の人の参考に、あ、じゃあこういう才能の種が自分に、ね、あるんだったらそれを伸ばそうとかっていう、なんかこうもうちょっとモチベーションをこう上げるためのツールなんじゃないかなって思ってます。
もう日宮さんの言葉選びが素敵でね、努力家だな勉強家だななんていう風にも感じたりはするんですけど、あの先生術家として活動し始めて改めてどんな職業だなって感じます、は
い、そうですね、やっぱりいろんな立場とかいろんな境遇の方とお話しさせていただきますけど、この皆さん自然とこう星の流れに沿ってこう知らず知らずのうちにこう、あ、この時期にじゃあこれやってましたとかこうやってましたっていうこともとっても多いというか、自分自身のこのやっぱ直感とかこう自分の意思に従ってると自然と星もハマってくるので、どっちかというとなんか確かめ算みたいな感じのイメージが僕はすごいしてますね。
なんかその言葉もなんかプラスアルファに転じていくような感じがしますもんね、はい、でもそれこそ占い師さんってさ、あの本当に水晶を見たりとかいろんなあの暗い中でこう占ってもらうっていうイメージもあるじゃないですか、はい、新たなチャレンジもされてるんですよね。
そうですね、何でしたっけ、
でもこれって霊感とかも必要だったりするんですか、
はい、あ、霊感はあのまた全然別のジャンルで、うん、占星術は学問の一つなので勉強すればあのできます。
はい、霊感も勉強する、あ、学問の方か、
はい、
そっか、
そうですそうです、霊感はあのまたちょっと別の、ね、はい、あれなんで、
どう、どんな勉強学びをされてきたの。
あ、でも本当にいわゆるあの座学っていうか、うん、あの学校のあれとかと一緒で、もうロジックは古代のもう人が作ってくださってるので、そこのじゃあこの星がこの位置にいるとこういう意味ですよとか、なんかそれをもうどんどん覚えて応用してっていう、もう座学ですね、うん、本当に。
それこそ占いもいろんなルーツもあったりするんでしょ。
そうですね、
国だったりとか、
はい、もともとは紀元前まで遡って、紀元前にギリシアで、うん、占星術が元祖が誕生して、インドに渡って中国に渡ってっていう、この3国が、まあ、世界三大、占星術としては、
うん、
あのとても有名な3国になります。
うーん、じゃあそういったいろんなあのいい要素をこう、ね、はい、取り入れながら占いをされていて、はいはい、でも今日もさ、こう明るい格好というか、はい、可愛らしいイメージで来てくださって、はい、なんか占いの人ってスーツビシッて着たとか、はいはい、ちょっとあの貫禄がある感じはするんですけど、はい、新たな独自のスタイルとか生み出していきたいなとかもあります。
そうですね、やっぱステレオタイプな、ちょっと占いってなんかこう少し暗いイメージでみたいなものもあるのかなっていうのはあるんですけど、うん、本来はもう全然そんなことなくて、うん、こう知恵を占星術っていう知恵を生かして日々をこう楽しく、うん、軽やかにモチベーション上げて過ごしていくっていうのが一番いい使い方で真髄だと思うので、うん、そういうのは伝えていけたらなと思ってます。
うーん、ね、本当幅広い方たちをこう見てらっしゃってっていうところで、はい、こう運命切り開けていらっしゃるけど、あの今までで印象的なエピソードとかもありました。
そうですね、結構例えば恋愛面とかにおいて、僕より目上の女性の方で、まあ、離婚歴がありまして、で離婚してからもう10年ぐらい、まあ、お付き合いしてなかったり、もう恋愛は別にもうする気がないっていう、仲良くさせていただいてる目上の方がいるんですけど、その方にを占わせていただいて、でちょうどその12年に1回来るレベルの恋愛の星がめちゃめちゃこう来ているタイミングで占わせていただいて、でそれを言ったら、いやいやありがとうねみたいな、なんかお世辞だと思われて言われたんですけど、結局その年の下半期、秋冬ぐらいに10年ぶりに彼氏ができたの、マモちゃんっつって来て、あ、よかったです、いやあんだけ巡ってたら来ますよみたいな追い風がもうビュンビュン吹いてる感じだったんで、 とかなんかあの如実にやっぱりあとマインドがやっぱりちょっと変わると自分の意識で運命とってさっきお伝えしたように自分のマインドでやっぱり現実的な状況も変わるので、うん、それでそれはなんかすごい印象に残ってますね直近だと。
確かにちょっと視点や意識が変わることでね、はい、見える世界変わるもんね、
はい、
わーちょっと改めて占っていただいてもいいですかね、本当よりこうね日の宮さんの魅力を知るためにもまた後半でもお話を伺っていきたいなと思っております、はい、さあそんな日の宮さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、宇多田ヒカルさんでエレクトリシティです。
選んだ理由は、
はい、この楽曲が量子力学という学問をテーマに作られている楽曲なんですけど、まあ、今物理学の最先端の分野でこれが量子力学が発展していけばいくほどこの占星術っていうものもよりこう科学的に立証される可能性がとてもあるのを感じるというか、今すごく興味のある分野が量子力学なのでそれでこの曲にしました。
それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルエレクトリシティ。世田谷ドリームプロジェクト、今週は占星術家の日の宮守さんをお迎えしています。守さん、
はい、
それこそ占いとさ量子力学って通ずるところはあるの？
これはまあ僕の個人的な考え方でもあるんですけど、量子力学がこうどんどんさらにここから発展していけばいくほど占星術がじゃあなぜこう人の才能を読み取ることができるのかとかっていうことが科学的に実際に立証される時も近いんじゃないかなと思ってます。
あの X とか見て、あ、水星逆行の時期だよとかっても関連してたりするの？はい、
そうですね、水星が逆行してる、まあ普段と違う方向に見える時期っていうのがコミュニケーションのトラブルとか、大きな機械のトラブルとか遅延とか、うん、いろんなトラブルが起きやすい時期なんですけど、これもでもなんでじゃあそういうのが本当にこんな起きやすいのかっていうのが科学的にはまだ判明はしてないんですけど、こういうまあ量子っていう最小単位のものをこう見る分野が発達していけば、あ、じゃあ彗星からこういうじゃあ量子が放出されててこれがこうなってこうなるからこういうトラブルが起きるんだねみたいなことがもっとなんかロジカルに分かる、判明するんじゃないかなっていう気がすごいしてます。
なんかこう引き寄せたりとかいうのもあるし、
はいはい、
それこそ自然もそうだし、こう天体のこう定めというか、はい、星読みもこう関係してるんだね、
はい、そうですね、
深いね、
はい、
わ、面白い。でそんなね日の宮さんが SNS でもねたくさん発信してくださっていて、はい、X だったりノートだったりとかも、はい、最近格言集、
はい、
これ読み込んじゃいますよ。そう、それこそねこの言葉私も日の宮さんからいただいたんですけど、はい、人生はベストなタイミングでベストなことだけ起きているんだよって言ってもらった時に、
はいは
い、なんかいろいろ今までの葛藤だったりとかっていうのが、はい、それもベストだったんだっていう風に感じられるようになりました。
はい、はい、あ、よかったです。本当にいやもうそう自分で決めるっていう感じですかね。なんか腹決めっていうかもう人生はベストなタイミングでベストなことだけ起きてるって自分で決めて常にそれで生きれば本当にそうなるというか、それが先ほどもお伝えした運命、自分の運命はそうするってやっぱまず自分の意思決定が大切だと思うので、そんな意味を込めて書きました。
なんでこういう風な発信しようと思ったの？
いろいろとこうなんか普段の占い鑑定の中でこういう言葉を普段お客様とかにお伝えしたりしてるんですけど、そういうのをなんかもうちょっとこういろいろSNS とかでも見てみたいっていう声をいただいたりとか、そういうのをきっかけにちょっとずつこう発信していこうみたいな感じで、はい、最初ちょっと気軽に始めたんですけど。
そうなんだね、日の宮さんの言葉を大切にされてるなっていう印象の中で、はい、こうプロフィールを見てみると占星術家と共に作詞家も書いてあるんだね。
これは